ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしています、ドクターマーボーのお日様広場。このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。お相手は小児科お日様クリニック菅井雅彦院長、そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今月そして来月は皆さんからいただきました質問にお答えしていく質問スペシャルということで、毎年恒例この時期にお送りしておりますけれども、
今年もたくさんいただいて、
ね、年々増えていっているような気がします。嬉しいですね。
嬉しいですよね、
本当にあの様々な質問をお寄せいただいておりますが、その中からですね、今月はまずは、まあ、これ毎回質問になると出てくる熱関係の質問、ここからまずね行ってみたいなと思うんですけれども、
そうですね、あのこう毎年あのこう同じような形でこう質問があったりする部分もありますけど、それは、あの同じようにこう皆さんがこう心配に思っていること、不安に思っていることっていうふうなこととして僕らも捉えたいので、まあ以前の放送と重複してるかもしれないんですけど、あのお答えしていきたいなというふうにして思います。
はい、じゃあまずはラジオネームみーさんからですね、いただきました。
ありがとうございます。
2歳児の子供なんですが、8度以上の熱が出ても機嫌が悪くなく元気にしているなら、解熱剤の座薬は使用しなくても大丈夫なんでしょうか。座薬を刺しても高熱が 2,3 日続くような場合、様子を見てもいいんでしょうか。病院にすぐ連れて行った方がいいのか迷うので教えてほしいです、ちなみに熱は夜になると出たりします。
いや本当にこれはあの皆さんよくある、そういうのあるよねって風にして今思ってる方も多いんじゃないかと思うんですけれど、まずあの解熱剤っていうのはどういうものかというと、まあその名の通りであの熱を下げるためのお薬ではあるんですけれど、例えば病気の原因をそのままあのこうやっつけたりとかするっていう、そういうようなあの働きは特別あるわけではないです、
あくまでも熱だけを下げる、
そういうことですね、であとは痛い時にはこう痛みをこう収めたりするような、和らげたりというような効果があるものなんですけれど、どういうような時に使うのかというふうに言うと、例えば熱がこう高くて苦しい、あるいはあのそれと一緒に例えば一緒にこう痛みがあったりするような時にあの下げておくと、ゆったり休めたり、あるいはこうあのそれまでちょっと食べたり飲んだりできなかったのがそれができるようになったりっていうふうなことがありますので、それを使うことによってそれができるようになると体が楽になるというふうな形で抵抗力を落とさないようにしていくっていうのが一番の目的になります。例えばあの苦度40度あってもなんか走り回ってますとかなんかすごく機嫌がいいんですとかいうようなお子さんもやはりいます。そういうような方はあの例えば追いかけてあの座薬を刺したりするようなことはむしろ必要はなくて、あのそのままでいた方が治るのが早くなるかもしれません。っていうのはあの体が熱を出すっていうのはあの例えば9度40度になるとあのウイルスとかバイ菌ってのはもうほとんど増えにくい状態になります。要するに体を防御するために熱が出てるというふうに解釈していただければいいと思いますので、元気なうちはそれでいいかなと。ただ熱でやられてますっていうような時には解熱剤を一時使った上で例えば水分とかをこう補給して全身の状態が悪くならないようにしようっていうふうな感じで使っていただければいいと思います。病院にすぐ連れて行った方がいいのかどうか迷うっていうんですけれども、この場合はあの熱の他にどういう症状があるかっていうのが一番実は重要なんです。例えば咳がすごい出てるとか、あのなんかこう吐いてぐったりっていうふうな感じだったり、なんかちょっと元気なくておかしいんだよねとか、そういうようなことの方が実はむしろ重要で、熱は高いんだけど元気がいいっていう場合はそのまま見れることの方が多いです、ただあの熱はあんまり高くはならないんだけどちょっと不安だなっていうふうなことを思ったら病院に連絡をされるか受診するかというふうな形にした方が いいのではないかなと思います。
なるほど。熱以外の部分に注目するっていうことですね。
そうですね。
はい。で、萌えさんからですね、
はい、
熱が出た時は解熱剤を使わない方が免疫がつくと聞きましたと、うん、これって本当ですかなんていうのも言ってたんですがそういう噂があるんですかね。
あの免疫がつくかどうかっていうのはちょっと証明するのは難しいと思いますが、うん、あの先ほどの言ったような意味合いです。あの解熱剤使わない方が、あのこう自分の抵抗力を使ってあの病原体をやっつけていくっていうふうな状況を、うん、あの作っていることになりますので、あの早く良くなる可能性があるっていうことはあります、
うん、
はい、
だからといって苦しそうなのにそのまま免疫つくから頑張れっていうことではないということですよ ね、
そ、 うですね、あのそれをあの、見極める一つのこう基準としては、あのちゃんと眠れてるかな、飲めてるかな、食べれてるかなっていうふうなところを基準にされるのがいいと思います。あの体温計の温度が何度っていう風なのはあくまで参考というような感じで考えていただくのがいいんじゃないかと思います、うん、
なるほど、はい。それではですね、続きましてはことぶきの KO さんからですね、
はい、
自分でまだきちんと伝えることができない年齢の時の体調不良について知りたいと、うん、それこそ熱以外での見分け方はというのが来てたんですが、
これは素晴らしい質問だなと思いますし、いつもこう見てらっしゃるお母さんらしい質問だなというふうにして思ってみましたが、熱以外のことでというふうに見ると僕らもよくわからない時っていうのがあります、
うん、
なんかおかしいですっていうふうな感覚っていうのはとてもあの子供を見る際は重要です。僕らがあの小児科医になってすぐぐらいの時には先輩の先生方からこう指導されるわけなんですけれど、その時にもあのお母さんたちが例えば救急の外来とかに来て、なんかちょっとこの子なんかおかしいんですっていうふうに言った時は必ず信用しなさいと、そんなことないでしょうとかっていうふうなことを思ってはいけないというふうにまず指導されました、うん、まあ経験のないうちはっていうふうなところもあるのかもしれませんが、それぐらいあのお母さんたちの観察力っていうふうなもの、それでなんかこうおかしいなと思う、その感覚っていうのはとても大切なものというふうにして捉えています、
うん、
なので熱以外の見分け方はというまず質問なんですけども、そうなるとちょっとこれはおかしいなと思ったらというふうなのがまず、うん、まずは一つだと思うんですけれど、もうちょっと具体的に言うとどんなことか、例えば見た目に元気がありません、
うん、
それとか皮膚の色を見てみるとなんかちょっと色が悪いです、顔色が悪いっていうのもあるかもしれないんですけど、指先もなんか白っぽくなってますとか、あのこう見た目ですね、パッと見た見た目のこと、あとあの息遣いが何かおかしいです、
うん、
息がとても速くなったりとかしていますとか、そういうようなこともあの一つあると思います。なんとかちょっと元気がないなっていうところとか、そんなところを見ていくとなんかおかしいなと、普段してないことをちょっとしているなっていうふうなところをあの見ていって、あの例えばこうあの心配で電話かけたりとか受診したりするときにそういう説明をされると、あの医療機関の人はあのピンとくるところがありますので、うん、そういうことを伝えていただければいいかなと思います、
うん、機嫌なんかもとても大事なん
ですね。そうですね、まあ、機嫌が良ければ逆に言うと、うん、あんまりこう心配しなくてもいいかなというふうには思いますけど、
うんうんうん、いつも見ているからこそ気がつくことを大事にしてほしいという、
そうですね、
ことですね。
それはあの病院の人がみんなわかるっていうわけではなくて、これお母さんだからわかることっていうのも実は多いので、
うん、
あのこう一緒に見ていくというふうな形になっていくのがやはり理想的です。
はい、続いてはですね、咳に関する質問ですかね。
あ、はい、
三原の RK さん、病院に行っても原因がわからないけど夜中咳が止まらないのが気になります、うんうん、あと咳もう一つ、新川町の YS さんですね、中3の娘が珍しく風邪をひき、高熱は出ないけど咳がひどいと、うん、咳込む時は何が一番効くのかなという、そんな質問も来てたんですが、うん、
なるほど、あの、はい、実は咳の問題は悩ましい問題です。あの、まあ、小児科に限らず大人もあの内科の先生方もやはりこの咳の、見方というのは本当に奥深いところもあるんですけれど、簡単なことを言うと、あの僕らの中ではあの咳の出てくる原因の場所がどこなのか、でそして原因になっているものは何なのかっていうふうなことを順番に考えているのと、まあ、子どものところでやはり緊急性があるのかないのかっていうふうなことをあの第一に考えています。夜中に咳が止まらないんですっていうふうにおっしゃる方、あの眠れない ていう場合もあります。一番緊急性が高いと思われるのは、例えば咳はしてないんだけれども呼吸が苦しくて眠れない、こうなった時には本当にすぐに病院に行った方がいいですね、っていうふうにお話をします。これは本当に息が苦しい時は咳も出ません。ですが咳をしていて時々こう起きる、それでまた寝ます、また起きますっていうふうな感じの、こういう具体的なお話をまずしていただけるといいかなと思います。日中咳しないで夜中だけ咳しますっていう場合は、病院で分かんないこともあります。なのでどんなような様子だったのかな、こう体を起こさないと、要するにお母さんが抱っこしないと眠れませんっていう状態なのかとか、そういうようなこととかを情報として教えていただけるといいかなというふうにして思います。ちょっといくつも例えば病院では質問することはいくつかあるんですけど、ちょっとラジオではお話なかなかコンパクトにするのは難しいんですけど、いくつかこう質問させていただいて分かることってあるので、どんな時にこう咳が和らいで、どんな時に咳がひどくなるのかっていうことを見ていただけると、受診の時に非常に大きな情報になると思います。
何が咳込む時に効くのかしらっていう、はい、そんな質問もあったんですけど、これはじゃあその原因によって何っていうのも変わってきますよね。
そうですね、特にこの中3の娘さんというふうなお話になってきますと、例えばもっと小さい子ではあまり考えなかったこと、例えば精神的な問題も含まれていたりとか、そちらの方にだけ偏ってしまっては原因がわからなくなることもありますが、そういうことであったりとか、意外かもしれませんけど、胃が問題でとか、大人になると胃の問題でこう咳が出るっていうパターンの方もいらっしゃいます。で、子供の時には喘息でぜいぜい音がして、そして息が苦しそうってなってるんですけど、そこまで至らないような喘息の方もいらっしゃいますので、これは最初に申し上げたんですけど、ちょっと難しい部分も私たちにとってもあるんですけれど、これも情報をいただきながら、どうすると良くなるのか、どうだったら変わらなかったのかっていうふうなことをこう探りながらやっていくっていうふうなことも多くあります。
なかなかじゃあもう一言でこれとは言いづらいところなんですね。
主治医の先生とよくこう見てもらいながら話し合いながら良い解決策を探っていくっていうのが一番の近道になると思います。
はい、じゃあ病気関連で鶴居村の TY さんですね。娘がおたふく風邪にかかって顔が歪んでいましたが痛くないと言い張りました。そんなことってあるんでしょうか。あるんでしょうか。
まずおたふく風邪に関してなんですけれど、まだちょっと任接種に含まれてはいるんですけれども、まだ定期接種の中に入っていないもんですから、接種率がまだ半分ちょっとぐらいというふうに言っていいでしょうか。そのぐらいなんですよね。なのでまだこう流行したりすることがあります。で、おたふく風邪というとこうなんかほっぺたのところがこうボワッとこう腫れてっていうふうな、そういう絵を思い浮かべるんですけれども、これが非常に程度がバラバラでして、もうパンパンに腫れて痛くてっていう人から、3割ぐらいは不健性といって症状出ない方がいらっしゃるんです。ものすごく軽いってことですね、いう人もいますので、顔が歪んでいました、どのくらい歪んでたのかわからないんですけど、でも痛くないっていうふうなこともおたふく風邪としてはあるので、実は初期診断といいまして、一番最初に診断するのは難しい場合があります。これはおたふく風邪ですねっていうふうに言い切れないっていう場合もありますので、そんなことってあるんでしょうかというと、もちろんあるんです。はい、でもう一つ問題があるのは、じゃあそういったおたふく風邪なんですけれども、やっぱり難しいのは合併症の問題が一番、問題としては重要なんです。で、いろんなものがあるんですけれども、前にも放送で触れたことあると思うんですけど、髄膜炎になる人がだいたい12、3人に1人とか、あとそれから一番問題な、最近問題になっているのは難聴ですね。だいたい700人に1人ぐらいは、難聴になると言われてるんですね。そうなると知らずにおたふく風邪にかかっていた中に、その後で合併症として難聴を起こしてしまうっていうふうなことがあったら、本当にかわいそうなことだと思います、なので今はおたふく風邪の予防接種任意なんですけれども、これは積極的に受けるべきだというふうにして思います、予防接種を受けた方の難聴になる確率はほとんどゼロに近いですので、もう700人に1人という確率から考えるとかなり低いと、ワクチンの効果かなり期待できるっていうふうなこともありますので、ぜひ受けてほしいというふうに思ってます、
はい、 予防接種ワクチンについてあーちゃんさんです。任意の予防接種受けるべきか迷います。副作用などのリスクがあっても受けるべきでしょうか。なもう受けるべきですっていう。
そうですね、あのリスクの小ささに比べれば、あのなってしまった時の問題があまりにも大きいですので、そのことを考えるとあのリスクは小さいというふうに考えていただければいいのではないかと思います。
はい、ではワクチン関連でもう一つ、はい、三原の AM さんですね、日本農園のワクチンが無料化したけど市役所からは一切連絡なしどうしたらいいの、はい、あともう一つ、星ヶ浦大通りの YS さんですね、はい、皆さん日本農園の接種はお済みなんでしょうかと、以前副作用が怖いと思ったこともあり、私を含め周りの友達は打っていません、うん、副作用など詳しく知りたいですという、うん、ちょっと日本農園のワクチンに関してですね。
あの日本農園はあの昨年度から北海道でも定期接種になって日本国内が一律になったというような状態なんですが、あの実はまだ北海道での接種率は当然ながらまだ潤沢に出回ってるって、あの接種率が上がってるわけではないんですね、まあ、一生懸命打ってますけれどもまだ始まったばかりというような形ですので、まあ、行政の方では全ての人たちにちゃんと抜けなくいけるように年齢ある程度こう区切りながら一回りできるような形で接種票を出しているというふうなことは聞いています、
うん、
まあ、その中であの例えば上のお子さんがあの接種するので下のお子さんもあのまだ紙切れないんだけどやっていいのかしらっていう方はあの市役所の方に問い合わせていただければ、あの町役場の方に問い合わせていただければあのそれは問題なくできるはずですので、うん、あの必ず問い合わせてみてください、
うん、
はい、それとあと副作用の問題ですね、うんうん、あのこれはあの、まあ、これはあの YS さん、
はい、
YS さんはあのご存知だったというふうなことでいいと思うんですけれども、10年ぐらい前に日本農園のワクチンが、まあ、ある種類のこう農園を本当に稀に引き起こすっていうふうなことがあの言われて一旦中止になったっていうことがあるんです、まあ、それも改善されてだいたい 7,8 年前に新しいものができて、それからは予防接種はあの毎年と日本国内だと何百万本とあの接種されているっていう風な中であの進んでいますので、あの現行のワクチンに関してはあの副作用についてはかなりあの少なくなったあのいう風な形で理解していただければいいかなという風にして思っています、
はい、ワクチンもこう改良されていくんですね。
いや、そうですね、うん、あの昔使われたものからこうおかしいと思われたものとか、うん、こういうものは危険じゃないかと思われてたものがどんどんこうなくなっていって、本当に現行のものは素晴らしいものがあの揃ってきてるなというふうにして思っています。
はい、ということで安心して受けてくださいということですね、はい、
受けないとあの病気にかかった時のことを考えると、うん、あの他に打つ手がないですので、
うん、
あのぜひあの受けていただければと思います。
はい、じゃあもう一つ身近なワクチン予防接種でインフルエンザ、
あ、はい、
ね、鳥取北の HK さん、インフルエンザの予防接種はなぜ2回なのか、毎年打たないと効果がないのか、そのあたりが気になりますと、踏み園の SN さんも、うん、インフルエンザの予防接種は本当に必要なんでしょうかと。
いや、はい、あの放送を続けていますとあのこう質問のレベルがすごく上がったなということを感じますね、あの、これはあの、鋭いところをついているなというふうにして思っていますけど、うん、ここはちょっと詳しく説明させてもらった方がいいかなと思いますが、あの予防接種はなぜ2回なのか、これ子どもさんは、うん、あの2回ってことになってますが、うんうん、まあ、ちっちゃい子ほど免疫をつけるのに1回だけではこう不十分っていうふうなことになっていて、大人だったら1回で十分なところ、子どもだと2回になるっていうような、そういうようなあの形なんですけれども、あの毎年打たなければ効果ないのかっていう話なんですが、うん、これは実は医療者の中からもそういう疑問が出ていて、前の年に2度打った人は次の年は型が同じワクチンなのであれば1回にしてもいいんじゃないかとか、
うんうん、
そういうようなことでデータを取られているところもあるようなんですけれども、今のところはっきりしたあの差が出ていないっていうのが現状なんですね。で、あの毎年打たないと効果はないかっていうふうな話なんですけれども、あのインフルエンザのワクチンっていうのは、まあ、効果が大体半年程度というふうな、長く見積もって半年程度というふうなところもありますので、あのやはりあの2回受ける人は2回受けた方があの効果としてははっきりしているかなと思います、うん、 それとですね、もう一つの質問 の、 インフルエンザの予防接種は本当に必要なのかっていうふうなことなんですけど、インフルエンザのワクチンっていうのはある程度効果はあるってことは分かってはいるんですけれど、一番悩ましいことは何なのかというと、インフルエンザ毎年流行るものが変わるんですよね。
はい。
そしてインフルエンザのワクチンの中には抗体が4種類入れるってことが決まっているんです。
うん、
でこれもその年に接種するものが大体5月とか6月ぐらいに決まって、そして世界中同じようなものを使うんですよね。それも予測のもとに流行するものを予測して、それを接種する、製造されて接種するっていう、そういうスタイルですので、必ずしも予測が当たるとは限らないっていうふうなことがあります。ただしですね、ちょっといろんな意見があるとは思うんですけれど、インフルエンザワクチンについてはそれに代わる予防の効果があると証明されているものが実はないんですよね。年によってワクチンの当たり外れがあって、そして効果が大きい年、大きい年、ぴったり合ってて予防接種の効果があったっていう年と、そうじゃない年とあるとは思うんですが、多少の波はあるんですけれど、重症化を防ぐという意味では効果はあると思います。発症を防げるかと言われると難しいところがあるっていうふうなところもあると思うんですが、ワクチン以上に効果のあるものっていうのは実は今ほとんどないっていうふうなことが今の問題だと思います。なので、もしインフルエンザワクチンに代わるインフルエンザの予防方法っていうのが確立してきたら、そちらの方になっていくかもしれないんですけども、現行最善なのはインフルエンザワクチンを時期になったら季節型のインフルエンザワクチンとして接種するっていうふうにするのが今のところ最善っていうふうに認識しています。
はい。というわけで、質問スペシャル第1回目はですね、熱、病気関係、そして予防接種、ワクチンに関する質問の、お答えをご紹介しました。それ以外の質問に関しては第2回目またちょっと取り上げていきたいなと思いますので、来月も、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい。
お相手は小児科お日様クリニック菅井正彦院長、そして奥様恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。